それではルカによる福音書の15章です。15章ですね。もう私たちにとってよく知られている放蕩息子の例えが出てくる有名なところでありますけれども、有名だからこそですね、この私たちがこの読んでいくときに気をつけなきゃいけない、これは知っているよではなくて、その文脈とか背景とかですね、これをですね、この考えながら、それで神が私たちに、これを通して何を語っていらっしゃるかを聞いていきたいと思います。この流れを見ていきますと、背景としてルカ、著者ルカはですね、食事の場面をすごく多く出しているんですね。でそして群衆に対して、あなた方は、この私の前で飲み食いをしたって言ってるけれども、神の国においてこの東から西から北から南から人々が来るけど、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食事を、祝宴を張るのは、もうこの方は追い出されるっていうか、この締め出されるよっていう、こう警告を、した場面、こともありますし、食事ということが神の国と深く関連していることが、よくわかります。で間もなく聖餐に預かりますけども、このルカによる福音書は、その、この神の国で、祝宴、この食卓にあなるまでは、この私はブドウから出たもの、ブドウ酒飲まないとね、こう言われた。やはりこう食事がこうメインなんですよ。食事がメイン。なので食事の、この話というのがものすごくこの書いてあって、この神の国でこう祝宴をするっていうですね、どうしてもね、この教えを、もう聖書で僕も読んでって見ていくんですけど、こう日本人である僕がやっぱり本当に神の国の考えをと自分の考えていることって違うなってよくよく思うんですね。どうしてもやっぱ武士道っていうか、なんか仏教っていうか、なんかこう食べるっていうことはなんか肉的なことっていうふうにですね、こう考えてしまいがちですけれども、いやむしろですね、この、なんていう、修行であるとか、なんかこう自分っていうのがね、これね、意外に聖書的じゃないっていうか、御心じゃないんですよね。分かち合うんですよね。このそしてそれを一緒に同じものを食べていくことによって喜ぶんですよね。でその時に喧嘩してみてください。文字通り腹痛くなりますよ。胃が痛くなる。文字通りキャッとかっつって、多分 あんまりやれないよね。喧嘩してる人たちも一時休戦じゃないですか。で本当に喧嘩したい人は、なんか頑固親父が、なんかこの酔っ払ってる頑固親父が、なんか善をこう倒したんだか、なへるとか、そういうことは、だから食べられないよね。食べてる最中は平和なんですね。にもかかわらず、この午前中にお話ししましたけれども、先週の14章におけるパリサイ派の指導者の食事というのは、もうまさにイエス様のすることなすことが監視されてるっていうか、何か間違いがないかって荒探しをされてるような状況。そして今度はあるところでは、神座をですね、割り先にといって、そこに座ろうとしている姿ですね。そして、この招いている人たちも、なんかちょっと裕福っていうか、こう地位の高い人っていうか、こう見返りを期待できるようなもの。でこういうものが教会に入ってくると、本当に平和のようで全然平和じゃなくなっちゃうんですよ。まず裁く心ですね。そしてあとは、自分を認められようとするその動き、そしてなんだ、見返りを求めようとする動き。そして致命的なのが、そこにいた人がね、神の国で食卓につくのは素晴らしいって言ったけど、あなたたちは、ここにいる人たちは食卓につけないよってはっきりとね言っちゃったのは、招待されても今のやってることで満足です。これね、本当霊的に致命的です。で日本に蔓延してます。これをやらなきゃいけない、あれをやらなきゃいけない、そしてこれをやってますから、神様いりません、イエス様いりません。でクリスチャンとてですね、 でその罠にはまって、まあ、しまう。でこれが神の国、神の国っていうのは本当に神の言われていることにみんなで応答して、ある意味で全てを忘れて、ある意味でそれを優先させて集まるんですよ。集まる、そして交わるんですよ。もちろん神様に会って交わるんですよね。そういう背景があって、その中で興味深いことに、酒税人と罪人が話を聞こうとして集まって来て、一緒に食事をするようになるんです。同じ食事をするという場面。そしてあの放蕩息子も祝宴を行うという例になりますよね。では一節二節ご覧ください。さて酒税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。罪人を受け入れて食事をしているというのは、イエス様後でこの説明しますが、これ本当に喜ばしいことだったんですよね。救いが来ているっていうね、喜びなんですよ。ところが不満を言ってるんですね。でこれは午前中のメッセージの内容でしたですね。このぜひですね、この午前中いらしてない方は、あの後で、アップしたビデオあるいは音声で聞いてください。とっても大事な話をしました。罪人を受け入れているという非難を、まあ、彼らは行ったんですけども、イエス様の思いをお語りになってます。3つの例え で初めの2つは、まず私自身がってで、イエス様がね、あのイエス様ご自身のどういう思いで今彼らと食事をとってるかって話をします。で3つ目はですね、放蕩息子の例えを通して彼らがどう思っている、どういう状態にあるのかということを話していくんですね。ある方が、まあ、とても興味深いことを、語っていました。こう言いましたね。羊の皮をかぶった狼は私たちのうちにある罪におべっかを使うけれども、キリストの愛のうちに隠された砕かれた惨めなものは自分自身の罪を示され悔いることを好む。特に愛の主が死んでくださった他の罪人に対して愛がないことの罪だ。まあ、ちょっとまどろこしい言い方ですけれども、結局偽教師っていうのは何かって言ったら、私たちが罪だってこの神様から言われているものをですね、なんかそうでないかのようにこう話していく、教えていくっていうね。でこれが偽教師だと、偽の教えだと。で今度は本当にイエス様の愛に触れられている人は、むしろ自分の罪がですね示される方を好むと、そして心砕かれることを毎回好むわけなんです。御言葉を聞いている中で、なんか君は大丈夫だよってこれね、心こもってるんですよ。私ね、クリスチャンになったばっかりの時にそのメッセージ聞いたんですよ。I'm OK, You are OK っていうメッセージ聞いたんですね。これ心理学で出てくるんですけど、でもう今でもこれ20年以上前なんですけどね、妻と一緒にね、You are not OK だじゃないかって、 I'm not OK じゃんって、それが福音じゃないかってまずあって話をして、 OK じゃないところから始まるわけでしょ。やばいんだよね、僕たちね。もうなんだっけ、何の話それね、あ、そうそうそう、その自分の罪というものを OK って言っちゃ、ま、これ偽の教えなんですよ。で自分が間違ってるっていうことを示されていくっていうことを、やっぱりキリストの愛の中で求めていくっていうのは、これ本当に素晴らしい。で特にどういう罪かって言ったら、全ての人のために死んでくださったわけでしょ。なのにそのイエス様が死ぬほどに愛しておられる人をに心を閉ざしている、愛してない、あるいは憎みさえもしているという罪について示されていくということを話しているんです。 で、これ意外にね、ないがしろにされやすい罪で、イエス様は結構深刻に考えてらっしゃる罪で、第一ヨハネだと、もうこれは兄弟を憎むとか、その愛を持ってないっていうのは、これはもう神から生まれてないっていう言葉、救いに関わるような言い方までしているような、まあ、罪なんですね。意外に、で、それがパリサイ派の人たちが今ここで罪人を受け入れてるっていうことで不満を漏らしてたっていうところで、そのやばいわけなんですよ。そういう罪なんですよね。受け入れない罪。3節をご覧ください。例えの一つ目です。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持って行って、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと。イエス様は今喜んでたんですね。罪を悔い改めたもの、それが救われたんだという喜びです。教会において私が、まあ、皆さんもそうだと思いますけども、激しく憤りを覚えるのは、人が救われているにもかかわらず関心を持たない、喜ばない、むしろ自分のことで不満を持っている。例えば教会について不満を持っているとか分かんないけども、で関心を持たないこれやばいですよね、やばいですよね、今イエス様そういう状況の中にあるわけですね。で、今出ているこの例えっていうのはとってもありふれた光景です。羊飼い、羊を飼っている姿、ご覧になったことある方、直で手を挙げてください。羊、はい、お、どこで見ました、国は、日本、羊見てないですか。羊は見たことあるけど、羊を飼っている羊飼いがっていうのはほとんどない。で、ヨルダン行っても、イスラエル行っても、トルコでもそうだったね、エジプトはラクダとかそっちの方だったかな、忘れたけども、羊もいたかな、いたかもしれません。どこででもいるんですよ。で、観光客である私たちは、うわー羊だーとかなんだかってやってね、こう喜んでんですけど、現地の人もはぁっていう感じですよねもう毎日のようにして、まあ、見ている光景です。で、いなくなっちゃうというのもよくある事件だと思います。動物って野生化しているものとそうじゃないものってあるじゃないですか。同じ動物でも、もう野良犬だって生きられるよね、簡単に野生化した犬ね。そして家畜って言ったら変だけども、愛玩動物ですよね、ペットで言いますよね。で、羊というのは無理なんです、野生化するのが。目の前のことしか考えてません。崖があっても避けません。狼がいたらなんか近寄って、そのまま近寄っていっちゃうみたいなね、自分2,3 歳の子が親からはぐれてしまうような状況かな、そんくらいのもんですよ。 にあの私2回ありまして、これはね大人と本当の子供のね、あの今言った子供 の場合と、まあ、大人の方はね、これ実際聖地旅行行くとね、だから自分が羊飼いになった気分なんですよね。あのみんな来たことないから、例えばあの行くたびごとにあのお土産屋さんが必ず開くんだよね。そこ通るなと、買うなと、立ち止まるなと、もう決めたところで同じ商品が売られてるからって言ってね。だからある人はねもうこうやって歩いてで迷子になっちゃった人いたんですよ。でやっぱ僕探してね、でみんな置いて、あのカヤパ亭のとこだな、このイエス様のあそこ の探してまさになんか心の例えみたいなことをやって、でその人たまたま英語話せたので、あの現地のイスラエルの人にね、あの携帯借りて、そして電話ガイドに電話したんですよね。まあ、そういう感じなんですけど、もう一つが 2歳か3歳の子、宣教地でこのレストランでご飯食べてた、いないんすよ。もう文字通り全身から血が引いたのを感じました。私もう親は当然そうだけども、僕でさえが。で20分ぐらいしてからかな、もう必死になって探して、あの外で食べたんですけども、このレストランの屋外のところでね。だけどその、他のレストランの方に入ってて、そこにいるお店の人が、まあ、あのどこの子なんだろうって言ってね、逆に探してくれていたんですよね。まあ、それで見つかったんですけども、まあ、今迷子になっている羊についておそらくこういう気持ちだったと思うんですね。で興味深いのは、罪を犯しているご自分の民を神は羊に例えています。有名な箇所ですね、イザヤの53章の6節で、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。具体的に話しますと、羊飼いが野原で、石をこう積み上げて積み上げてるだけの囲いのところにですね、夕暮れになると、こう連れていくわけなんですね。でこの1匹ずつ入れて、この杖をですね、こう横にして、こうやってして1匹ずつしか入れないようにして、そしてこの傷がついてないかとか、そういうのをチェックしながら、こうでそうやって数えていくわけですよ。で終わったらそこの門のところに寝るわけなんです。だからあのヨハネのところで、私は羊の門ですとイエス様がおっしゃいましたけれども、でそこで99匹しかいなかったことに気づいたんですね。100匹っていうのはその標準的な、その当時のあのこの羊飼いの飼っている数だったんですけれども、今もそうかな、100匹ぐらいっていうのはあの結構そういうのあるかな。でですね、あの気づいたら99匹がいないから、そこに茨かなんかこう置いといて、中に入れないようにして、天敵が来ないようにね、そして、探しに回ったんですよね。でここで大事なのが、99匹置いといていなくなった1匹見つけるまで探し歩かないでしょうか。で今さっき話した話だから分かりますよね。探し歩くでしょう、羊飼いだったら、ね、さっきあのちっちゃな子の話例えて話しましたけれども、そしてあの旅行客でもね、一人いなくなったらやっぱり他の人を置いてでも前に進めないですよ。置いてきぼりにできないですよ。必死になって探しますよね。で神の愛って計算がないんですよ。私たちは計算します。絶えず計算してます。効率悪い、おかしいじゃん。99匹と1匹どっち大事なの、99倍大事じゃんってなるんですよ。でこういう発想がいろんなところで出てきます。宣教の働きにおいては、この日本にいるアメリカ人のカルバリチャペルの宣教師ですけれども、兄弟とですね、こう、ご飯食べてたんですよ。奥多摩のね、そうリツリートでね、そこで食べたんです。で言ってたんですね、彼はね、アメリカでさえそうなんだと思って驚きましたが、ここに日本に来るときに言われたと、 自分たちの地域にもイエス様を信じてない人がたくさんいるのに、なんでわざわざ行くのかと。お金かかるし、新しい言葉勉強しなきゃいけないし、文化も違うし、ね、なんで行くんだと、こう言われたわけですよ。僕たちも言われましたよ。なんでって。もしそれが、その言ってる人の意見が正しければ、なんで神は一人子をこのように使わしたのに似てます。クレイジーですよ。神の独り子ですよ。これほどたっとい命はないですよ。をなんで使わすのって、そういうことになるでしょう。愛というのは99匹を置いて1匹を探しに行くような、人間的には無謀に見える、狂ってるように見える、これがイエス様の働きの中にあるんですね。いいですか、すっごい大事な話をしています。なんでかっていうと、私たちの文化とか発想の中にいかにも正しくて整えていこうっていう悪、あのね、それね、見たらみんな正しいんですよ。反論ができないんですよ。むしろそっちのこっちの方がおかしいでしょって。でカルバリーチャペルでさえもね、これもう録音してるけれども、こうやって録画してるけども言っちゃうと、カルバリーチャペル、日本のカルバリーチャペルの中でさえアメリカ人が多くて、牧師で、私日本人ですけど5人かな、全員で、他はアメリカ人なんですよ。で全員が日本語話せるかって、話せない人もいるんですよ。でなんで日本なのに話せないんだと、日本の教会にしなきゃいけないと。もっともですよね、聞こえるでしょ。でも恵みの要素を忘れてるんです。そこでそうしたのは神なんですよ。そういう不完全な者たちを事実用いているというこの事実のところに恵みがあって、平安があって、交わりがあるんですよ。で聖書的にもアンティオキアの教会、アンティオキアの教会は国際的な教会でいろんな人たちがいてなんですよね。だからその正しいことが必ずしも正しいことじゃ全然ないんですね。これすごい大事です。で時にね、気狂いそうになる時あるんです。待ってよ、なんでこんなこと起こるのっていう、ありますよ。もう話し始めたらちょっと収まらないですけど、例えば私がアメリカに行って、まあ、スクールミニストリーに行くときにもう全部準備して、勇気持って会社の上司にも辞めますと言って、しかも給料が出てボーナスが出るときに言わなきゃいけなくて、そしてあの引っ越し屋さんも来てもらって、そしたら手紙を受け取ったんです。スクールミニストリーには入れません。理由？なくなるからって。なくなるって。なくなる。でもっとクレイジーなのは、それでも行っちゃったんですよ。行ったんです。おったんですよ。その校長はあるって言って、もう一つバイブルカレッジのがあるんですけど、バイブルカレッジの人はなくなるって言ってるんですよ。もうはその時からこのやっぱ人間だよ、教会の中の人も何かこうけなんか権力争いじゃないけど、なんかがあるんだよね、となんかがあるんだよね。で残ったんですよ。もう最初からもうつまずくような、いわゆるつまずくような話があるんですよね。神の恵み、そしてイエス様の愛って99匹を置いてっちゃう愛なんですよ。恵みなんです。で見つけたら喜んで羊を肩に担いだってあります。これ自分に当てはめてください。 イエス様に私たちは担がれてる。でこれは決してね、私自分で作ってるんじゃなくて、大祭司は、この服を着ると、祭服、装束を着るとこの片手っていうのがあるんです。でそこに、こっちに6部族、こっちに6部族のイスラエルの部族の名が書いてあります。名前を背負ってるんだよって。そしてイザヤ書にはこう書いてあります。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出すと。背負って救い出してくださる方です。そして次に、自分だけで喜ぶんじゃなくて巻き込むんですね。見つかったことを祝ってほしいと。喜ぶ時って他の人巻き込まないと喜べないよね。一人でほーってできないじゃん。巻き込みたいじゃん。例えばみんながこの礼拝終わってからね、そっちで交わってるでしょ。で、この人イエス様を受け入れたかもしれないと思って、でここで導いて、で開いてみんなに紹介するじゃないですか。ね、みんなに黙ってね、痛くないですよ。喜びは分かち合います。そしてこれはキリストの体です。第1コリントの12章の26節で、一つの部分が苦しめば全ての部分も共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が何ですか、共に喜ぶのです。そしてイエス様は結論付けて、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと。この正しいと思っているパリサイ派と律法学者たちがこの99人の方ですけれどもね。でも本当に見て正しいんじゃない、正しいと言われている、思っている人たちってことですよね。でそれを99人の方に持ってたんです。一人が悔い改めたら、天において大きな喜びがあるんです。これも覚えておいてください。だ先ほどの1対99っていうのは本当に大事で、これ決してイエス、新しい教えでなくて、ユダヤ教の中にもともとあるんですね。シンドラーのリストってご覧になった方いますか、この映画でありますか。このホロコーストの時の映画ですけれども、ナチスの、この高官だった人がシンドラーっていう人がですね、名前をどんどんこうリストにしてって、でそれで賄賂を渡して、このどんどんどんどんこの、贖い出していくというのを引き取っていくんですよ。そして名目上工場で働かせるっていうけども、ほとんど助ける目的でそれやってた。で最後に、はい、ナチスが負けた後にですね、彼も高官ですから逃げなきゃいけない身になったんですよね。でそれで、プレゼントを渡しますって、誰かのですね、この入れ歯の金歯をですね、こうガッと出してですね、それで溶かして指輪を作ったんです。でそこにタルムードの言葉を入れたのが、その言葉が、一つの命を救う者が世界を救える。なんか心震えません？一つの命を救う者が世界を救える。これと同じ考えです。一人の命を、一つの失われた魂を、失われた羊を得る者は、ここにいる99人のそれよりももっと大きな喜びがある。天においてそういう喜びがあるんだということですね。で次行きましょう、8節。またドラクマ、銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら明かりをつけ、家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ、銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのですと。でこれもね、結構想像できる光景らなんですね。まあ、ドラクマっていうのはギリシャの通貨単位で、ローマの1デナリに相当します。まあ、ルカはやっぱりギリシャ人をすごく意識してるよね。このドラクマを使ってる、ね、1日の労賃で、これ1枚なくしたっていうのは、1日の労賃なくした、だから例えば1万円札なくしたショックよりもっと大きいショックです。理由は何かっていうと、これおそらくは 結納金か、このだから花嫁の方がもらう、花婿のあっちの方からこのお父さんがもらう、その花嫁のお父さんがもらう、それかですね、もしかしたらネックレスっていうかね、コインを使って、まあ、金貨みたいなのね、で使って、そしてこれ紐をつけて、ネックレスならず、なんていうのこれ、ヘッドにつけるのって、なんていうんだこれヘッドレスわかんないけど、これ結婚の時に身につける衣装なんです。ではそれに近いものを見たことあるんですね。イラクの北部で、つまりイスラム国が来た時に、あそこで荒らされたね、侵略されたモスルとか、そこにアッシリア人クリスチャンが多いんですよ。でアッシリア人、元アッシリア人クリスチャンだったその姉妹がね、そう使わされていく時に民族衣装、まあ、つけた時にね、やっぱここすごいんだよね、プワーッとつけてね、でこうなんかやっぱコインかなんか分かんないけど、こうなんかつけてんですよね。でそれが一枚なくなったって、まあ、結婚指輪なくしたみたいなノリだと思うんだよね。非常に精神的にショックだと思います。でくまなく家を探すんですが、でここで貧しい家だとですね、土ぼこりが立つような床なんですよ。で裂け目とか凸凹もあります。で考古学の発掘だと、この家の床のところに当たるところからその硬貨が見つかって、でいつぐらいの家なのかっていうことを時代特定するほどなんですね。つまりどういうことかといったら、探して落ちたんだけどついに見つかんなかったんで、すぐらい裂け目とか凸凹があって、そういうところにある入ってっちゃうんです。だから明かりって言ってもですね、今みたいに窓がすごいガラスの窓がたくさんあるわけじゃないから、暗いところ、そこで明かりをつけてほうきで入って、なんか音が聞こえないかっていうね、こう金属音っていうか、それでくまなく探していく、執念深さですね。そしてそれが見つかったら大喜びですね。でここでは女友達とか女の近所の人たちを集めていくと、先ほどは男性だったけどこっちは女性ですね。パウロじゃなくてルカは非常に女性のことを、たくさん書いています、他の福音書に比べても。天において喜んでると見つかいが、黙示録の5章にそれが書いてますね。この教会がもう引き上げられて天に、でそこで新しい歌を歌った後にこう書いてます。また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った、ほくられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですと。ここに主の心が見えました。父なる神が私、イエス様をお使わしになった情熱というのはここにあったわけです。で私たちが自分たちの正しさの中に満足してしまっていやしないか、あるいはイエス様が死ぬほどに愛してくださった魂にイエス様と同じ情熱を持って届こうとしているかが問われるわけなんです。でそのためにも午前中お話しましたけれども、キリスト以外のことでつまずきを、この壁をね、壁って言いましたよね、壁を作ってはいけないんだよと、受け入れていくんだよと。自分のためにイエス様は死んだけれども、同じようにこの人のためにもイエス様は死んだんだから、その思いを持って近づいていくと。で今度ですね、イエス様は向きを少し変えて忍耐して待つ父として神様の心を言い表していくんですよ。今までは硬貨とか羊とか、人間じゃないけども、次に出てくるのは人間です。法と息子、人間なので自由意志を持っている神の形に作られた存在ですから、当然反抗するという選択もあるんですよね。しかし愛の神は人が悔い改めるのを忍耐強く待っていくと、そういう犠牲を払っていく、忍耐強く待つ犠牲が この放蕩息子の例えから読み取ることができるわけです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お兄さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。なんかここで変だなって思いません？相続ってもらうのっていつでしたっけ？死んでからだよね。で、大体当時は直前にですね、その手続きをしていくんですよ。もう管理能力なくなったかなみたいな。ヤコブとエサウの時のことを思い出してください。イサクが目が見えずに、もう死期が近づいてるって分かったので、それでイサクがエサウを祝福しようとしたんですよね。まあ、騙して、ヤコブが騙して結局ヤコブのものとなりましたけれども、にもかかわらずもらっちゃったんですよ。つまりね、この息子ね、お父さん早く死んでって、そんくらい失礼極まりないことをやったんです。財産のうち私がいただく分をくださいっていうのは、もうお父さんもういいよ死んでくれてっていう、だからね、厳しい処置して、新明記には立法でね、もう言うこと聞かない息子には石を投げつけてもいいってね、死刑にしていいっていうこと書いてある、しなさいって。そんくらいしてもいいぐらいの、非常に 親に逆らうような行為を今彼はしているわけなんですね。で、これが人間のまさに姿ですね。神から与えられたものがあるのに、神を拒んで、自分のもののようにしていく、姿であります。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。独身だったんですね。彼とても若いです。で、若い時は、愚かな先を考えない決断をしています。遠い国に旅立ったとありますけども、これおそらくは、おそらくですよ、違うかもしれないんですけども、地理的とか距離的な遠さというよりも宗教的文化的な遠さ。ガリラヤの地域に行きますと、このガリラヤ湖あると、イエス様がおられたのはこのマグダラの前よりのマグダラのこの北西のあたりから、そしてゲルサネとかの平野があって、そしてちょっと上にはコラジンがあって、そしてちょっと行くとカペナウムがあるわけですね。カペナウムはちょうど北です。でさらに行くとこのヨルダン川が入るところがあって、でもっと行くと北東行くとベツサイダがあります。でさらに東に行くと、そこがデカポリスです。デカポリスは異邦人がたくさん住んでいるところで、そして豚も飼ってるの覚えてます？豚レギオン。そういう、おそらくは、デカポリスかどうか知らないですけども、なんか遠い遠いって言っても、なんか僕たちが考える遠さっていうよりも、全然自分たちの生きているところとは精神的に文化的に離れていた地域と言えると思います。湯水のように使ったと。あとで遊女のために使ったっていうふうに兄息子が言いますけれども、おそらくはそうでしょう。この息子、私たちにも当てはまりますね。この人間にも当てはまります。神のところにいることを望まずに、自分が自由にやっていきたい、解放されたいと願っているんですが、結局は自分の肉の欲の中に生き、身動きができなくなっていっている姿ですね。エペソの2章の3節で、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら神の怒りを受けるべき子でしたと、子らでした。14節いきます。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかったと。放蕩する人の問題は、 何が起こるか先のことを考えない生活をしてるわけですよね。あとは飢饉ですね、ここで。で、古代ではですね、飢饉というのはしょっちゅう起こってました。覚えてます？その時に、エジプトではヨセフがね、7年の豊作の後に7年の飢饉があるから、7年のうちに備蓄しておいてくださいと、こう言ったわけですよ。これ賢い。でも、放蕩するものっていうのはまあ愚かですよね。それ逆ですよ。考えていないわけです。そして、なんと彼は、その身を寄せたところで、豚の世話をさせられたんです。わかりますね。異邦人のところですよ。異邦人。ユダヤ人のところじゃなくて、汚れた動物だから絶対ユダヤ人は豚買わない。で、その豚が食べてる餌も食いてえなと思うほどですから、もう相当腹減った。ある意味で罪のどん底を見たと言えます。そして罪のどん底を見たからこそ、そこからの立ち返りも知っているということができます。罪をあえて犯してはいけません。絶対ダメです。けれども、午前中も学びましたが、そのいわゆる地獄を通ったって言ったらちょっと言い過ぎですけども、でも罪の生々しい姿を知っているがゆえに立ち上がるということは、一体どういうことか分かってきます。分かりやすい。それ人間のその本当に罪性っていうんですか、罪の性質というものをよく知っているので、福音の本質もつかみ取りやすい面があります。いつもそうじゃない。ところが、そこが分からない と、この自分で何か、ごまかして生きて、悔い改めたかのようにね、表面的な悔い改めのままで、自分のその闇の部分というか、そこの部分は、見ないで生きていってしまうことがあります。神は、それゆえに、私たちにあえて、そのままにさせておかれる時があります。罪を犯していても、そのまいた種を刈り取って、いかに罪が憎むべきものか、本人が罪を憎み捨てることができるところまで、辛いことですけれども見守っていることさえあります。ヘブルの12章の10節11節に、肉の父はわずかの間自分が良いことと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですと。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に 義という平安の実を結ばせると。つまりこの慈愛に満ちた父親がですね、実はこのあえて相続を分け与えて、そして彼がそうさせるがままにさせたっていうところには、こうなんかだらしのない力のない父親のように見えながら、実は賢さがある、実は厳しさがある、もしかしたらそれも織り込み済みで彼を出て行かせたのかもしれません。本当の愛と従順を知るために、本当の父と子の関係を知るために、わからないですけども、そういう過程ですね。で、17節、しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいということですが、しかしという言葉出ました。17節。しかし。しかし。接続詞。しかしが出たら注目してください。話がそこで大きく分岐点が来たと、そこに重要な点があるんです。で、ここでの重要なのは、我に帰ったんです。本来の自分に帰ったんです。本来こんなんじゃないはずだと。本当に父のもとに、これが本来の姿なのに離れてしまっていたと。 私たちが神から離れる時っていうのは何か自分に持っているものがこれが自分のもの自分だと、何か自分の持っている環境が自分だと、そうではなくて、天と地を作られた父のもとにいるのが本当の自分なんだ。でこのね、父の家は裕福ですね。雇い人でさえがかなり余裕を持って暮らしているわけですけれども、天に対して罪を犯した、これ神に対して罪を犯したということですね。そしてお父さんにも罪を犯したと言っています、まあ、罪の告白をしています。そして息子と呼ばれる資格はない雇い人の一人にしてくださいと言っています。つまり責任を取っています。罪の結果を自分でしっかりと受け止める必要があるという、ここもですね、しばしば間違えられます。何かと言いますと、天国に行けるんだ、あ、じゃあ信じよう、なんか間違ってません？だから聞こえは正しいんですが、お、天国行ける、あ、じゃあいいじゃん。あ、この前ね、天の歴代のねアニメ見たんだけど、最初にね、この主人公クリスチャンっていうね主人公が出てきて、お、え、何、天のエルサレムのこれ、ね、話聞いて、お、いいじゃんいいじゃんって言って、ね、こう行くんですよ。途中で泥沼にはまっちゃうんだよね。こんなこと聞いてねえぜとか、なんだかって言って戻っちゃうんだよね。何が間違ってるかというと、悔い改めてないんですよ。自分の罪を受け入れてないんです。その自分は罪人だっていうこと、そして本当に息子と呼ばれる資格はないということ、つまり地獄に行って当然だと、裁かれて当然だということを受け入れて初めて悔い改めができます。責任を受け止める、他の人のせいにしないということですね。イエス様の十字架、つけられた十字架の横にいた罪人の一人がそうでしょ。一人は十字架をから下ろしてくれ、救ってくれと、もう一人は俺たちは当然だろうって、したことやったんだからと言ったな上で、私を覚えていてくださいと、あなたが御国の位についた時はと、憐れみを求めたんです。で20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと。遠いのに父が彼を見つけて父の方から近寄って、ということはね、ずっと待ってたんですよ。ずっと待ってたんですよ。で私たちは、人間というのはなんか神から見捨てられたって感じること多いんですよね。何か悪いこと起こると、何か悪が起こると、で大体こういう質問じゃないですか。戦争が起こってるのになんで神なんかいるんですかって、とかね、こんなひどい病気にかかってこんなちっちゃな可愛い子が難病にかかって死んでしまった、なんでですかと言って、神の方が自分から離れていくっていうふうに考えるんですですね。真相は逆です。神は待ってるんです。神は目の前におられるんです。離れてるのは自分の方なんです。罪が私たちと神との仕切りとなり、そして、この神に近づけないようにさせてるんだということをイザヤ書に書いてありますけれども、いや、かわいそうに思いともあります。父親が、これイエス様の言葉なんですね。イエス様が病気にかかっている人、悪霊に疲れている人をかわいそうに思って癒しを行われ追い出されました。腹から感じる、これ肝から感じる憐れみって言ってもいいですね。で口づけしてます。口づけ、今はね口づけしないよね、気持ち悪いよね、男同士だったら、まあ、同じか男女でも夫婦の間ぐらいじゃないですか。そういう話は全然ないです。聖なる口づけをしなさいと聖書に書いてあるぐらいで、挨拶なんですけど、ここは何度も口づけしたっていうのが書いてあります。直訳すると臭いっすよ豚の世話してたんで チューしてた時にクセとかね、やってなかったと思う。罪人を受け入れてる。でさっき不満を垂らしてたでしょ。罪人を受け入れるってこういうことですよ。忍耐いるよね、愛がいるよね。でもイエス様はこんな汚い自分なのに受け入れてくださいました。いや、一番惨めな時に、人生の中でそのままを受け入れてくださいました。愛です、犠牲の愛です。そして息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つからなかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めたと。雇い人の一人にしてくださいっていう風なセリフを父は言わせなかった。てか言わせないって言っても、言っちゃダメって言ったんじゃなくて、間髪入れずにこの言葉を言ったんですよね。でここを一言でまとめると、息子の祝宴だということです。だから息子と呼ばれる資格はないと言って、雇い人の一人って言わせないで、息子の地位に、資格に、即座に戻すための、戻すためというか戻している祝宴なんですよ。具体的に話します。一番良い衣、これは王にしろ誰にしろ、自分の一番良い王の服を、例えばこのエステル記にはモルデカイに着せたっていうの書いてあるね。でも王の権威が譲られたみたいな感じなんです。つまりこれ息子を表してるんですよ。息子、そして手に指輪。指輪というのも、あれですね、同じです。王が、このあたる、あのヨセフに対して、ファラオが、エジプトのファラオが、あのこの私の 次だということで、指輪を渡したんです。履物はですね、当時奴隷は履いてないんです。裸足なんです。なので履物というのは、つまり奴隷ではなくしてるんです。雇い人の一人ではないんです。ということで、ただ受け入れられただけではなくて、息子として受け入れてくれたんです。だからこれは私たちにもつながって、エペソの一章の五節に、神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられましたと。受け入れるだけじゃなくて、息子として受け入れると、神の国を受け継ぐ者として、神の相続者として受け入れるという、とてつもない恵みなんですね。でそしてこのお父さんは死んでいたのに生き返ったって言うんです。文字通り死んでました？死んでないよね。でもそうやって出ていったっていうことによって、まあ、死んだとみなされていくような、つまり神から離れたら死んでるんですよ。神から離れたら、物理的に来てても霊的に死んでるけれども、今生き返ったんだと言ってます。で喜びの祝宴が行われる。でこれが神の国をよく表しています。でそれを良しとしない人がいたんですね。兄息子です。25節。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほくられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が来て彼をなだめたと。放蕩息子の話、放蕩息子が主人公に見えるじゃないですか。実はこっちなんですね、クライマックスは。 でね、何度も言うけど、これね、聖書ってね、西洋の書物じゃないんだよね。アジア的なんですよ。本当のことまどろっこしいことずっと話して、後で大事な話するんだよね。アメリカで逆だよ。最初に大事な話するんだよ。それから説明するんだよ。でアラブ人と話すときって、あの外交の場面でもうなんかね、たわいもない話1時間ぐらいしないとね、なんかね、交渉に入れないらしいんですよね、外交でも。だからこうどんどんどんどんこう言ってって、でじわじわじわじわじわじわじわじわこの心の中でこうなんか、そして最後にバーンとこうね、本当のこと言う。だからこれ兄息子なんです。ここで大事なのは兄息子がいかに愛されてるか、でも実はその愛に気づいてないっていうのがポイントなんですよ。これもちろんパリサイ派と立法学者の話をしています。で、父が喜んでます。父の家の者たちが一緒に喜んでます。さっきと同じでね、似てるよね。この見つかった羊と見つかったコインがありましたけれども、家に入ろうとしないと。で、神の国の祝宴の喜びに入れないのはあなたたちなんですよと。で、あなたたちが入れないんじゃなくて、入ろうとしないんですよと。恵みを受け入れてないんですよということなんですね。で、父の方が外に来てなだめています。で、彼のしてきたことは正しいかもしれませんけれども、どうですか、心は遠く神から、父から離れてたんです。キリスト者でもね、すごい気をつけなきゃいけない。正しくあろうと努力している中で、肝心の心が離れていっちゃう。エペソの教会にイエス様が、あなた方は初めの愛から離れてしまったと。このことがしばしば起こってしまう。そして、しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむように子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほくられるとは。彼怒ってますね。この怒りについて見ていきたいと思うんですが、第一に、自分が父の戒めを守って父に仕えてきたという自負があります。第二に、それなのに友達と楽しむように子ヤギ一匹くださったことはないと。これ報い、行いによる報いを求めてるんですよ。人間に言うと承認欲求って言ってもいいかもしれない。自分のしていることを人々にまた神に認められたいというのを思ってますが、いつの間にかこれがキリスト者の中にも入ってきてしまいます。これだけやってるのに、なんでこれだけなんですか。で、これね、本当に意味で我に返るってことはしないんですよ。罪の生々しい姿に気づいてないんですよ。なので、神の戒めを守る、神の言うことを聞いていくっていうのは、本当に恵みによって救われたものがね、もう私はイエス様のものです、神様のものです、あなたが言われることに従っていきます、愛と従順ですね。これによって生きているのに、何かいつの間にか正しくあろうとして報酬を求めていくというね、これトンチンカンなことをやっていってしまうんです。いいですか、これだけのこと俺やったのに、なんで認めてくれないんだってつぶやいたら、ここの箇所がいいです。ローマの4章の4節5節、働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然縛られるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められますとはっきり言ってます。どうやって認められるんですか。何の働きもしてないのに、そういう者たちを義と認める方を信じる、その信仰によって認められてるんですよ。 つまり私たちが神から認められる方法は信じることなんです。信じ続けることなんです。何が問題かってすごい簡単なんです。信じてないんですよ。いろんなことが言える。そうするとね、行っていくの。こんだけこれこれやってないから日本にはリバイバルが起こってないですって、もうね、もう嫌になるぐらい俺も聞いた。なんかすごい怒っちゃってるけど今嫌になるぐらい聞いてる。もう例えばね、短期選挙旅行でこう来るじゃない、外国から。で、ね、日本ではねこれをやればいいんだ、あれをやればいいんだ、これをやればいいんだって。でね、長期に来ているあの同じ国のね、あの選挙地の人がね、全部やってるんですよって今祝福しておられる、神を愛しておられる、恵みを与えておられる、信じるんですよ。これだけなんだよ。神を信じるんですよ。これが仕事なの。そしたら、おっしゃ俺信じてくれてるね、もう お父さんである神様はね、もう誇りですよ。信じきってるものは幸いなんですよ。で、これ第2まで言ってよね、第3の問題話しますね。弟息子が父の財産を食い潰した、それなのに肥えた子牛をほくられたっていうのはね、これね、神の父の気前よさ、恵み深さに怒ってんだよね。一回ねメッセージしたことあるんですよ、小メッセージに。神の恵みは人を怒らせます、わけわかんないでしょ。神の恵みって人を怒らせるんです。説明します。アブラハムが、自分の肉の行いとか努力で、イシュマエルを産みました。ハガルを通して、ハガルを通してね、そうね、いいんだいいんだ。で、いや違うよと、サライから生まれるものだよと。でイサクが生まれて、それイサクは大きくなってね、こう言いました。神が、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいって。もうイシュマエルなんて度外視っすよ。一人子って言ってんです、イサクのこと。イシュマエル数えられてないんです。カインが怒ったのこれなんです。自分で作ったものがあります。そしてそれを捧げたんだけど認められなかったんです。だから怒ったんです。恵みって恵みでしょ。イサク頑張ったの、うーんってやったんじゃないでしょ。逆でしょ。信じて待ったんだよ。信じて待って与えられたんだよ。努力はない、努力って信じる努力はしたけど。で、恵みって自分が今までしたことをゼロ、人間が神の祝福に付け加えることはできない、何もゼロ。これが怒らせるんです。お前何にも、なんか1000時間働いても何にもやってないよ、じゃあこれから俺がやるからねって言ったらさ、ポーンとかって言ったらさ、あのペテロが俺夜通しやっても全然ダメじゃん。だから下ろしなさいって言ってさ、全然素人のイエス様に言われて、あでもやってみるかって言って、そしたら自分が罪深いって大量になってね、あの世界、あの恵みの世界です。受けるに値しないものを受けるのが恵みです。そして父は彼に言った、三次節、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなったように見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。息子にね、お父さんのように伝えてるんですよ、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。そうでしょ、いつも一緒にいることを感謝することを忘れています。大きな恵みがあるのに、その背後にある神の愛を見てない。で、自分のものは全部お前のものだって言って、これ事実相続分与もすでにしてますから、だから実際上はもう兄息子のものになってるんですよ、お父さんのもの。にもかかわらずまだ持っていないかのようにひねくれてるんです。これよく起こるね、自分の行いモードになってる時、行い、笑ってくれたら、行いモードになってる時、 あるのにひねくれるんですよ、どんどん。そして一番ね、イエス様に言いたかったのは、お前の弟を信じたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから喜びはな、当然でしょって。でさっき兄息子が弟のことね、あなたの息子がっていう、息子って、自分の弟がって言わなかったんです。これ悲劇ですね、悲劇です。兄弟を兄弟とみなさないこと、これが神の国において悲劇です。さっき言ったように分かち合うのが神の国です。一緒に平安に生きる、一体化しているのが神の国です。でキリストの体に属しているのに、共に苦しみ共に喜ぶということよりもどう正しくあるか、これを求めていくと関係を切っちゃうんです。関係性ですよね。いなくなったのに見つかった、喜ぶのは当然、その通りですよね。そのままじゃないですか。いなくなったのに見つかったんだから喜ぶのは当然だと。でこの当たり前の自然の感覚が彼らが聖書の軸にとらわれて、立法の、ね、文字にとらわれて、なんか一生懸命こうやって守っていくっていうことで一生懸命になってる中で、そういうなんていうか人間説って変だけども、自然の感情を失ってたんですよ。神の恵みを心を窮屈にすることによって無駄にすることがないようにということをパウロがコリント人の手紙の中で言っています。神の愛はすぐそばにあります。自分が最も惨めな時にキリストの愛があります。その愛に触れるときに一番へりくだる人間になります。神の愛によってへりくだることができます。